リセットリミットの
リセットリミットアニメデッドミッドナイト。
はい、2週間ぶりでございます。リセットリミットアニメデッドミッドナイトの時間でございます。今週もお送りするのはリセットリミット小山と
矢野と
伊藤です。
はい、先週お休みでしたね。
先週お休みということはどこからですか？小山さんがインプロで旅立つ日からですか？
そうね、終わったよっていう放送かな。
終わったよっていう、
一応終わる、何してたみたいな。
終わったよって嘘をついたから
です。そうですね言うならばそう
やな。優勝したって言ってました。優勝したって言ってました。とりあえずちょっと答え合わせをいろいろしていきましょう。
すごい感動的なセリフも言ったみたいな。
感動的なセリフ言って、優勝したって言って、大阪の地に旅立っていきまして、まあ帳尻合わせるのがやはり大人のあれです
ね。まあそうですね、
何組戦ったんですか？
あ、3組ですね。
なるほど、はい、で、まあまず担当直入に聞きますけど、
はい、
我何位やったんや？
私、なんと優勝です。優勝じゃないな優勝じゃない。
ケフカ出るね。
ケフカ出てくるのやめて。ケフカ出るのやめて。
夜に嘘ついたらケフカ出る
よ。いや怖いわ。もうなんか毒ぶわ流しようがない。そうです、3位でした。3位。
え、何組中？
3組中3位ですよ。
それはお客さんのあれなんですか、投票みたいな？
そうです。だから1試合というか、まあ1ゲームごとやって、はい、結局4ゲームやって
総当たりしていくわけですね。
そう、1日目2日目でね、はい、ほんで1ゲーム終わるごとにお客さんの反応、拍手でどっちが良かったですか。
それに全敗したんですか？
結構ね
なんでそんな強かったですか？強かった。
いやこれね、難しいとこやで。
聞きまちょっと聞きたいんです。どういう戦
いになったの？
どういう話になって、どう破れたのか。
だからね、やっぱね、地元の人たちのやっぱね、支持率は高いなと。
おお。あ、関西の人たちもいる。
要は、そう、東京勢もう何人か行ってて、うん、で大阪の人たちも混ぜてチーム分けしてやるみたいな感じだけど、うん、はい、うちのチームやっぱね、他のチームよりまず一人出演者が急に出れなくなった。
おや、
そう、それがあって、あと東京の人たちがちょっとまあ何人かいたっていうことでね、
嫌われてた。はい、いや、なるほど。あなたふるさと大阪でしょ。
お前や。
いや大阪言うてもだって今全然連絡取れへんもんやで。その当時の連絡取ってる？大阪の。
取ってるよ。
ほんまに？
撮ってるよ。
何人ぐらいおる？
この間結婚したんだから友達。おめでとう
おめでとう
おめでとうおめでとうずっともだよ
ずっともだよ
おめでとう
ほんとにもう。
そっか。まあね、だからいろいろとやりまして、
うん、
だから1ゲーム目1点、2ゲーム目1点、うん、3ゲーム目2点、4ゲーム目2点の合計6点試合で入るわけですよ。
はい。
ほんで、結局、優勝したチームが14点、15点。
なるほど。
で、うちら、2位がね、13点。
おー、いい勝負。
で、チャインが、わしらが10点やって。だから、なんかね、すごいやっぱね、他のチームにはね、その地元のローカルのね、ジュニアアイドルたちがいたわけですよ。
へぇー。でもさ、そういうとこじゃなくて、やっぱりさ、芝居の内容じゃないんですか？
いや、それはね、いや、ほんまそう思うよ、俺は。
だからそこはどうやったのよ。
それどうだった？
そこはどうやった
の？いや、それはね、いや、よかったよ。うちらも負けてない試合しましたよ。ガチコーン言うて。笑いも取って、最後泣かしてみたいな試合してましたけど、
ね。泣かしたお客さん。
うん、泣いてた。
インプロで。
インプロで。
すごい。
どうやって、
え、一発ずつ芝居てる。
なけ。俺は負けるわ。それは負けるわ。よう10点取れたな。
本当だよ、ゼロ票だよ。
ゼロ票ではないわ。
どういうルールなのそれ。
だから、まあ、だから1試合目がペー、
何だ1試合がペ
ー1試合がペー
1試合ですか
?1 試合がパーだと。
どんなルール
?1 試合目、2試合目パーや。
プロペーでたけ
ど。1試合目でペーって言ったわけやな。いや、だから、なんか、1試合目は、なんか、セリフ当てゲームみたいな。一人の主人公に、背中にセリフをね、ペッて貼って、この人にこのセリフを言わせるように周りがやっていく。で、二つ目がペーパーズっていう、そのお客さんがもらったお題を使って、 やるペーパー、ペーパーだね。2試合目ペーパー
揃ってもうたよ。
で3試合目が即興ミュージカルみた
いな。ミュージカル？
歌うの？
歌いますよ。
そう、歌ったかぶさんも。
歌った歌った。
でな？
覚えてないな。その場で歌ったか覚えてない。
たくさんの歌
よ。たくさんだね、歌うタイミングなかったよね。
で、そのなんか笑かしてから泣かすってどういうストーリーラインだったんですかそれは？
だからもうほんまにその場でやってるからあんま覚えてないな。
なんとなくふわっとるんだよ。だから誰かが死んだとか、実は幽霊
だとか。笑いっとってのは、うちのチームね、9歳の、9歳 ?7 歳の男の子。
うん、
あ、じゃあ9歳かな男の子がいて、
うん、
で、まあ、ペーパーズでこうやると。ほんで、最初2人、俺と、すごいね、もうちょっと僕よりも年上のおばさんが出てきて、
うん、
この2人何に見えますみたいな。ほんでお客さんからお題もらって、
妖怪。
不倫かなんで。不倫ならんやろ。いやでもまあその時もらったお題が不倫カップ
ルなので
、ね、まあ話を進めていってる時にだんだんねその他のうちのチームのメンバーも入ってくるわけよ、
はい、
お父さんお母さん何やってんの、
はい、
とかね、うん、お前何やってんだみたいな不倫やからさ、うん、奥さんの方の旦那さん出てきたみたいな
感じにな
ったりするわけで、それでいろいろと髪引きながらねいろんなことを無茶ぶりなことを言ったりとかしながらそれをなんか整えていって、
うん、
でもう無理だみたいな感じになって、うん、で初恋の人が最後出てきて、
うん、
で誰とんねんみたいな感じになって今まで俺とそのおばちゃんが今付き合ってる、
うん、
で旦那さんが出てきて、
うん、
で初恋の人が急にポッて出てきて、
うん、
で最終的におばちゃんが初恋の人を取るっつって「いやそっち取るんかい!」みたいな感じのオチのところに、
うん、
その男の子がねもう娘がじゃあ息子が「じゃあ今日から君は僕の新しいお父さんね」っていう落として
ん、うん、
でそれがもうめっちゃボーン受けて、
うん、
でいやよかったよかったみたいなお前すげえなみたいな、
うん、
だからもうほんま何も考えずにやってるからさ。
なるほど、
うん、
泣いたのは
で泣いたのはそれはミュージカルで
へ
えお題をもらってだからお客さんから、うん、じゃあ大阪と待ち合わせでじゃあ行きましょうっつって、うんまあ、伴奏の人がバーって曲弾き始めた時にそれもバーってでそれに合わせて歌う歌うっつってで歌ってる中で、歌詞によって話がだんだんできてくる、ね、6人ぐらいおるからさで待ち合わせみたいな感じ で、まあ、東京から久々に大阪帰ってきたよっていうのが で久々に会った人たちに仲良かったあの子どないしてんのみたいなほんならいや今ちょっと会うことできへんみたいな
あ
っていうような話から、まあ、その子が実は病気になって、うん、死んでしまうみたいな話になっていくみたいな
へ
え
っていうことですよ
で子供が出てきた
そうそう
新しい
お父さんだよっつってボン出るかその流れでいやでもまあそういうのね
すごいね
するわけですよ
ほん
まやってみたらよあんたらも
でもお便りいただいてますね
あそうね久々に
それに関して
はい
じゃあ読んで
母
母けないの
母ラジオネームユーザーさんからいただきました。
お、します
。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。リセットリミットの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
はい。聞くいただきまして、ハンターランク7のユーザーでございます。
いいと思うよ。
いいと思うよ。
早速ですが、小山さん。
はい。
先日は岡町コメディショー2の出演お疲れ様でした。
ありがとうございます。
千秋楽の夜公演を感激させていただきました。
うん。
インプロ即興劇というものを今回初めて感激したのですが、とても面白かったです。
うん。
もう完全に無茶ぶりでしかないセリフをきちんとお話の流れに組み込んでしまうのはさすが。匠の技だなぁと感じました。
美濃部匠です。
なるほど。うん、そうです。小山さんは決してポンコツなのではなく、伊勢リミと同じく最高に輝いていました。
ほら。
よろしければまたぜひ関西へお待ちしております。
ああ。
伊勢リミ2月公演も楽しみにしております。
ああ、ありがとうございます、
は
い。
ありがとうございます。
小山さんは決してポンコツなどではなく。
このフォローがね。
いや、書かれてますけど、
うん、
特に表だってね、ポンコツだとか言ってない。
で言うとるやんけ。小山ポンコツ説が。すごい流れとるわ。
モテって言ってたんですね。
そんなことかな。
ずっと飲み
か
け。やめろ、それの方が嫌なんで裏でそんな話しとんねん。
だから多分、ユーザンさんも裏でしてんねや
ろ。で、みんなったら。
あ、そう
脱いでたら、あ、
ポンコツじゃないって。
なるほど、
う
ん。
そうよ。
そんなやっとるにさんやったん。
いやだからね。
1位はどんだけすごかったんですか。
いや本当で1位どんだけすごかったんだよっちゃ一番見たんでしょ敵の敵のチームも、
うん、
一番なんかインプロでこれはすごいバッチッとハマったなっていうかミラクルやな
み
た
いなシーンってどうなんでしょう。いやだからねもうやっぱそれなんだ口で説明するの難しいよね。だからこのだからもう完全に覚えてたらさこれでこうこれ弾いた時にこうバチッとハマったりとかっていうとか、う あと実際その曲が流れてその雰囲気のまま自分のセリフっていうか気持ちで歌ってたらめっちゃ歌詞が良かったりとかするわけや、うん、だから難しいね、これが良かったっていうのは、う
ん、映像化とかしないんでしょ。
あでも映像は撮ってるはずやからもらえるかもな。
ちょっと見たいな、
うん、見たい、
うん、
ちょっと見たいなそれマジで、
うん、よかったよ。いやちっちゃい子たちもやっぱさ、
確かにね、
俺らってさ言うたらばさ、ここでこういう風なセリフ言うときにどっちの方向いた方がええとかさ、やっぱちょっといろんなこと考えるやん、うん、
まあね、
言うならば、やねんけど、ほんまそのちっちゃいね9歳の男の子とか、ね、うん、もっとちっちゃいかな6歳7歳ぐらいの男の子って
さ、
その子たちはもうほんまその話の中でさその役として生き始めるん
だけど、まあ、ナチュラルな、
うん、だからあもうほんま純粋にそのストーリーを楽しむというかその役になる
っていう、すごいよね、
すごいなと思って、
入り込み方がすごい、
いやほんまもうボロボロ泣いてたしな、その子とか、
ほんま、
すげえなっつって、
すげえ達者やな、
そうやね、もう俺らなんてほんまなんかね立ち位置こっちの方がええなとか思うやん、
もうな、
お客さんこっちにおるからちょっと後ろ目に立とうとか、うん、そんなことも考えずにもうすごい、
私はもう全然ケツ向けるよ逆に。
お前はケツ向けた挙句泣きもせんへん、最悪な状
態、お前もうないや、
せめて泣けよ、じゃ
あ、お前は嘘泣きしかせんへん、
思ってたんと違うい
やでもね、そのユーザーさん見に来てくれはって、
はいはい、
まあ、関西の方で、
うん、ありがたいね、
普段東京に見に来てくれてるわけじゃない、
そうですよ、
もう呼びなさいよ、友達、俺、違う、あの、養成所の時のユキピークラスに全員声かけなさいよ。
もう連絡先誰もしないだろ。
なお、行って聞きなさいよ。先生、久しぶりです。名簿見せてください、って。
くれるか今。
もう死んでる、こいつも死んでる。
やめろ、ああ、そのやつおらんわ、死んでるやつは。また行ったらみんな多分元気に。いやでもだから関西でもやってくださいっていうね。やっぱ、普通のお芝居でもいいですし、こういうのタイプのね。
うん、
あのインプロ的なものでも、
うん、
ぜひぜひ関西来てくださいよっつって言われましたよ、
うんうん、
凱旋公演、
まあね、やるなら関西ですよね、
うん、
外部でやりたいのは、
まあ、それはな、関西です
からね、うん、まあ、関西のね、
人間代表がね、代表がそれで客演行ってユーザンさんしか来てくれてない状況で、
ね、まあまあね、いや今でもなかなか集まらんちゃう、これ東京から大阪に行って大阪の友達ほんま何人ぐらい来るって話だね。
うち、あの、俺の友達リアルを置いといても、お母ちゃんとお父ちゃんが声かけたら結構
そうだまあそれは父ちゃん母ちゃんの力ねえが。
もうええやん。それで見せて面白かったらそれでええやないか、そんなもん。
いや、そりゃそうやけどさ、父ちゃん母ちゃん。父ちゃん母ちゃんの力ねえが。そう、お前の力。
父ちゃん母ちゃん出たらええねん、
父ちゃん母ちゃん出せや。だから父ちゃん母ちゃん出せや。
父ちゃん母ちゃん不倫してる話がさ。
やめろバドミントンやってる話かよ。
アキレス腱切れる音から始まる。
ブチッ、うわぁ
その日っつって。ミュージカルで。
いやな、いやでもまあ確かにね。
そうですね。
なるほどね。
まあまあまあまあ。だからちょっとね、
うん、いい経験でしたね。
そうそうそう、そう、うん。だからもう本当東京でもね、インプロ的なものね、
うん、
やりたいなと思いました、リセットリミットでも。
なるほど。
うん。でもほんまになんかね、いい役者さんはやったことなくても、やっぱ全然できると思う。うん、
あ、まあね、それはありますよね、
うん、それは思う、
それはありますよね。
だから長田とかに言ったら、いやもう全然できないよ僕はって言ってたけど、
まあそうですね、長田工場だってラーメン48歳ってことです
か、うん、まあ長田は結構ね舞台考えて
読
み込んで考えるタイプ
だ
から
、
あんな感じだけどさ、
意外と緻密なんさ、
うん、うん、せやねほんまに
意外とね、
そう
だからあんだけ好き勝手するけどね、自分が決めたルートであの他の人が好き勝手するとちょっとイラッとする
からなんだこいつはって
意識がいつもと違うことにやっちゃう
とかありますからね。いやね、まあな、まあちょっとまあそれ考えようと思いますよ。
あ、そうなんですね。
うん、東京でもやろうかなと。
はい。
いや、というか、でもあなたたちも舞台お疲れ様で
ございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
どうでしたか。
どうでしたか。
ね？いや、それはもうここでは言えない。
いや、いいじゃないですか、別に言えばいいじゃないですか。
いや、まあそうですね。なんでしょう。良かったと思います。ハラちゃん、特にハラちゃんが。
ハラちゃんいいでしょ。
ハラちゃんに泣かされましたか。
特に
泣いてはいないんですか。
あらちゃんいいんだよ。
あらちゃんはええな。
お客さんはズビズビ泣いていただきましたけど、
ね、あ、そう、
おえつが、おえつが聞こえた
っていうね、
人生初めてです。
おえつ、
あ、そうか、
びっくりしました本当に。
そうね、まあちょっとなんだろうね、まあ長かったな。
2時間、
2時間、
そうね、2時間だって終わった、2時間半ぐらいあったよ。
あ、2時間半はない。
千秋楽は、
千秋楽だと
挨拶とかがあったから。
そう、千秋楽はもう全然、もう挨拶とかも含めてけど、2時間半はない。
大体2時間8分とかですよ。
5分と8分、
うん。そうか、終わってたと時計見たらもうほんま、もう、だって前のお客さんが2時間半あったよっていう話で、あ、そんなあったんやな。
5分押してるからね。
さ、まあ、ね、あ、そうか、まあそういうのもね。どうだったんですか、やってみてどないだったんですか。
いや、面白かったですよ。
うん。
ええ。
うん、
短い期間でギュギュッとやって、
うん、
これぐらい短い稽古期間でどれぐらいできるかなと思ってやったら、割とみんな時間がないからこそ、うん、こう時間を大事に使ってやっていったから、
うん
うん、ギューッとした状態で一番なんかだれるとか飽きるとかない状態のままポンって乗れたんで、
うん
うんうん、そういういろんなちょっとねそういう部分が見えましたね。
なるほど、伊藤さんはどうだったんですか。
いや本当に稽古が少なくて、
そうそう、
本番も短いんで、
うん、
もうピュンって終わったって感じ、うん、
駆け抜けて、
うん、ピュンって感じで、
だって2週間半しかないからね。
まあそうやな、う
ん、スポーンと
だって稽古10回くらいしかなくて、
そうそうそうそう、
で1日稽古もないんで、
ああ、
いや、すっごい早かったですね。
そうそうそう、だから珍しくこの伊藤香織が
セリフがね、ゲネがガッタガタだったんですよ、マジで。
ガッタガタだった？
だからあんなガタガタなことないですよね。
いつもはね、だから贅沢にやっぱ時間使って覚えてるっていうのはね、よくわかりましたよね。だからそこにやっぱ帳尻合わせる人もいますから。やっぱ増田さんすごい。
あ、そう。
増田さんはすごい覚えますからね。
増田さんがいろいろお忙しくて、その稽古も。
そうね。
10回の中の途中から合流。だから賞味5回とか。
あ、そう。
だけど、
う
ん、もう来た日にもう覚えてはったから。
さすが。
さすがですよね。
さすが。せやな。だからまあ、ほんま何やろ、新しいとこでさ、まあ、ヒラリオスルームをいろいろとアレンジしたというか、うん。
ヒラリオスルームの裏側見せる
みたいな感じなんだよ、うん。だからまあね、言うならば、俺が前回アマチかけるやって、うん、タイラがヨロズさん流行ってたよ、うん。で、リッキーがね、
うん、
コーチやってたんです
よ、
ね、だからそこのシーンをさ、増田さんと岡ちゃんがやってるとかね、うん、漫才のシーンとかやってる、うん、ああなるほどなっつって、これはやっぱおもろいなと思って見てましたよ。
ああ、
うん、リッキーが
いやリッキーはリッキーの面白さ、
そうリッキーはリッキーの面白かった、
ね、リッキーはリッキーの面白さがあったよ、
うん、
だってちゃんとほんまに、ね、稽古しっかりしてさ、うん、なんかそのネタのとこだけの抜き稽古まで設けて ね、う
ん、
やって、
でももう岡ちゃんと増田さんはもうツッコミボケ逆になってましたからね、最終的に、
うん
うん、
リッキーは頑張ってツッコミを
そうそうそう、
全うしようとしてましたから、ね、ボケなのに本当はね、
だから緊張してね、
うん、
ええー、とこ一つも出せない
あ、リッキーはね、
そう。っていうのがすごい面白かった。それも含めて裏側が面白かった。
うん、なるほどね。いや、だからまあそうやな。あせやな。そうね。ほんまね、教えたこと何一つできてなかったねって言われてね、
ね、
リッキー帰ってきましたね。その日の舞台ね。
リッキーも見に来てましたからね。
ああね。
見に来てくれてた。
いやー、懐かしかったですって言ってました。
いやー、懐かしかったですって。そっか、なるほどね。いや、まあそうはな、まあね、あとはもうカンタ、
カンタね、
カンタね、
カンタ楽しそうでしたよ。
そうやな、
やっぱ芝居に植えてたよ。
うん、でやっぱりタイラさんの世界観がやっぱすごい好きみたいだから、
うん、
すっごい楽しそうだったなんか。
なんであいつやめて
きた、やめるやめる詐欺じゃねえかって言われたのに、
ほんまに
すがすがしい顔、
やめた意味全くなかったんちゃうの。
いや、ほんまやで。
あとカンタ時代も、
うん、
僕がやめてから全ての歯車が動き出した感がすごく嫌やって
しょうがないよ。なんかあいつがなんかもうほんまなんかなんやろ、ゴミがガッと
挟
ま
って
ギッギッギッギッギッギッギッギッギッギッギッギッギッギッゴインゴインハになるみたいな
感はすごかったね。
あー、そうか、まあな
カンタっておもろいなと思って、
カンタ面白いですね。
カンタな、カンタらしいなと思
って、カンタらしい、カンタらしい、いやそれでこそカンタやねんでっつって、
うん、
誰よりも俺らのことが好きで、うん、それで芝居を始めてリスニビに直談判して入って、
うん、
で自分のちょっと心情の都合で辞めてから、
うん、
小話が公式化され、はい、いろいろ動くものが動き動きみたいな、
うん、せやな、
なんでなんですかって言ってて、なんでなんですか、
いや、ええ声で言う、
ええ声で言う、
ええ声で言う
まあ、そのおこぼれをしれっと扱っている伊藤香織に対しての怒りみたいな。
ああ、そうね。
そうそうそう、よく銃口とか刃物向けてきて、偽物ですけど。そのためにやり返しましたけど。よく殺意が向きましたね、そうそう、今回私。
この人はね、僕に持ってないもん全部持ってる。
ひがみやないかこの人。
ひがみでしたね。
いやほんま。いやいやまあなあ、そやなあ。
やなと思って。
でも増田さんにはね、マイク公演なんか増田さんが出てくれたら、ベスト10みたいな、ね、キャラランキングというか、うんうん、セリフだったりとか、はいはい
なんかね、
あれまたカンタ1位、1位、
あそう。
カンタまた1位取っていきました
よ。あいつはもう毎回さらっていくよね。
あそう。
だってアーティーの時なんて、安定発信用とか、そのまま1位でしたからね。
確かにね、一番最初で読み合わせの時に出た言葉
が
な。
今回出てない小山さんがそのトップ10に2つ入り
ましたね。
96位
入りました。はい、2つ入りました。ありがたいことです。
すごいことですよ。
いや先週楽いて、まさか2つ入るとは。そんなことなるよ。いやいや、でもね、他にもね、ハッピー県外の、
うん、平井
大ちゃんね、うん、初めて見ましたけど、うん、よかったんじゃないですか。
いや、リセイミのね、舞台何回も見に来てくれててね、うん、世界観自体好きなんで、ぜひともっていうとこなんで、
うん、
まあちょっとお願いして、うん、もうハマり役だったと思います
ね。ね、うん、うん、すごかった。そうね、まあこうちゃんもハマり役やったような気がするけどね、あの感じね。
好、うんうん、
きそうな役
どころが。どんどん、気狂っていく感じがね。
そうそうそうそう。まあ好きやな、好きなんやろな、っていう感じ
で。楽しみながら。やってはりました。あとは長田塾を そのまま舞台上でやるっていう。
そうね、長田塾やってたね。
やってたでしょ。
うん、
こんな感じなんや。
すごかったな。そっか、まさか緑川光だとは。
そうでしょ。もう千秋楽がもう本当に面白い。あのズラ外すじゃないですか、
うん、
緑川光だっつって、うん、千秋楽がやや受けだったのがもうすごい面
白い。ズバーンと受けると笑わへんねんけど、
もうやや受けが
じわじわな、
うん、ちょっとじわ滑りしてる人を見るともうダメだ。
いやめっちゃ好物じゃん。
いやだってさ、あんなに意を決してさ取るわけないですか。役的にはね、うん、役的にはさ、なんかリアクションぐらいでさ、
何
で、増田さん、ただのおっさんやんっていうのがもう、ツボすぎて。めっちゃ面白かった。千秋楽が一番面白かったですね。
じわじわ、じわじわ。
精神的にやっぱド S ですよ。人が滑ってたんで終わり。痛がってたり苦しんでたり。
しかもすごい笑顔なんですよ。見てくれって。
ドヤ感がすごいって
言
って
。面白かった、あれ。
いや、まあ確かにね。
好き勝手やってた
ね。いや、好き勝手やってたね。いやー、まあそうか。なんか裏話的なものないの？
裏話。まあ、小山さんの悪口ずっと言ってるから。
うん。まあ。
そうじゃないです。裏話ね、何やろね。
裏話
って、裏話。
あ、岡ちゃんがね、
うん、
あのね、
あ、岡ちゃんの名言ない
かもしれないな。そうです、私がね、はあ、もう本番、
初日。これちょっと本当小山さんにもちょっと、これについてどう思うか俺はしっかり聞いて
る
んです
けど。
初日ですか、初日か、小屋入りの日に、
うん、
私楽屋で、こういろいろ用意してて、
うん、
で、まあ岡ちゃんって舞台監督
も、そうね、
美術とか作ったりとかするから、うん、まあ忙しくやってるんですけど、うん、なんかちょっと落ち着いたのか、なんかスーッと楽屋来て、
うん、
かおちゃん、
うん、
セリフ覚えないで舞台出たことあるって。
まあ、なんでそういうことを、ね、言い始めたかっていうと、
はいはいはい、
岡ちゃん本番折れる、11日からだったでしょ、
うんうん、
で、そうね、7日に小屋入りしたんですよ。
あほうほうほう。
あで小屋稽古3日やったんですけど、
はいはいはい、
岡ちゃん6日まで本番だったんですよ、別の舞台の。
ほうほうほうほう。
で残りの3日間でセット作りながら芝居をやったんですよ、
う
ん、で本番っていう強行軍、まあ、それを秘めたはあいつ自身やから。
あそう
できるできるったやつって。
できるったやつって言って
た、あられったやつって、やった結果、こそっとか。
意外とセリフが多かったみたいで。
いや、そうやな。だって、コウジ、まあ喋って、まあそっか。でも見た感じね、漫才シーンはもう好きなようにやってる感じやったからさ、まあ他のシーンか。
他のシーン、なんかもうすごい、ふーっと来て。
ふーっと来て、セリフ。
なんか、ポって尋ねられて。
それに対して顔は何てこと
や。いやいや、何言ってんすかって。
セリフ覚えながら舞台に出たらどうなると思うって。
ほんまもうなかなかやな。
いや相当切羽詰まってるんだ
な。こういう経験ありますか。
ございません。
覚えて。
一応覚えて。うろ覚えても出ますよ。一応覚えてはいきますよ。
そうですね、
全くの差はではいかないですね。
そうだからそれぐらいね追い詰まってたんだと思うんです
よ。あそっか、それは大変やな。
あとはなんか裏でね、 岡ちゃんが本番出る前に、あの裏でみんなでこうひしめき合って待機してるんですけど、なんか岡ちゃんがなんか今日はすごいいける気がするっつって、めっちゃ下ネタ言ってちょっとしけてて、
いや全然受けてへんやないか。
すごい今日いける気がするっつって、今日調子いいっつって、ファーって言って、
なんか何の爆発音も聞こえず、
やりたいマンやりたいマンってね、ウィーンって
一生懸命取り返そうとしてて。
いやもうかわいそう。
面白かったですね。
あ、そうか。
岡ちゃんね。
めっちゃ下ネタ言うやんと思
って。いや、せやな。
いや、だってどれぐらいもう覚えるの大変やったかって言ったらさ、ね、少年ゴリラズの決まりのブリッジのネタがあるでしょ。
ゴリラ、
ゴリラね。あれの、ロッテゴリラのマーチが、どうしてもロッテコアラのマーチ。ずっと練習中にコアラ、どうしてもコアラが出てくる。コアラが出てくるよ。コアラがつって、もうずっとなんかゴリラしか言ってへんねんから、ゴリラ中だよ。
面白い。
いや、なかなかやな。なかなかそういうパツまっとったやな。
そうですね。面白かった。
いや、そうか。なかなかやな。
なかなかやね。なかなかやね。
だってね、ブリオとかも見に来たんでしょ？
あ、来ました、来ました。
あとは、ひなちゃんとかも。だから出てたメンバー全然出て、
ひなちゃんはね、来る予定だったんですけどね、来れなかった。
あ、そうなの？
そうなんです
よ。なぜかっていうとね、お父さんがね、前の日まで仕事で起きれなかったっ
ていう。梅
梅、起きれなかった
時期。梅、起きれなかった時期です
。残念。
そうか。それは残念。まあ逆にね、見ん方が良かったかもしれないね、下ネタあんだけど。やりたいマン、
やりたいマン。
そうですね。
そっか。
どんどんひどくなってってまるな。初日とかまだマシだったはずなんですよ。
初日十分やってんけど、なんか多分持っていける取れ高あると思ったんでしょうね。で、雨戸に登って彼女の家でやりたいマン、ウィーン言ってたから
。もうほんま、恨めやな。
そうそうそう。一人だけ、ふ
っふっふっふっ。結構ついてるぞ。払って払って、言うて。お母ちゃん払ってって結構ついてるよ、言うて。そうか、まあね。
で、小沢さんもでも楽しみながらやっていただけたようで。ね、まあまあ本物のね芸人さんがやるとまたちょっと雰囲気変わるしね、
うん、
とこもありますしね、
うん、まあね、
うんうんうん、そんな感じですかね、
はい、なるほど、はい、まあまあまあまあそんな感じでございます、は
い、
ということでね、
ありがとうございました。
いやいやいや、まあね、まあもうちょっとだけ話しますね。
あれだけやる、
どうしようかな、
あれだけやる
やる、
うん、
じゃあ川のやつやろうか、
私の
やっとこう、
名物コーナー、はい、
名物だろ、
伊藤かおりの30秒クッキング説明編、
はい、説明編でございます。だからこれも2週分溜まってるわけじゃない。
そうなんですよ。だからおととい、アニチューブで見ました。
アニチューブ言ったの
ね。アニチューブで2話分だけね、見ま、最終回まで見れたんですけど、
これ見ちゃいかん。
2話分だけ見て。
あのね、もう俺全くもうテレビ自体見てませんでした
よね。でも私ももうね、ずっと寝てたんで、もう全然覚えてないんですよ。
舞台終わってからな、うん、俺トルネでそのビデオ撮ってますから、
はいはいはいはい、
それで終わってからその見れなかった2週間分のテレビを取り戻そうと思ったら、うん、予約がいっぱいになってて何も撮れ
ない。悲しい。
ハードディスクが、
ハードディスクがいっぱいになってて何も撮れない。マジかと思って。
どんな、あ、まあ2週間、
2週間あるか、2週間失ったと思って、色々失った、
悲しいね、
失った失った。
じゃあ顔、
あの
花
ダイジェストです
ね。もう結構折り返しでしょ
今ね、多分8、9、
もう結構、もうだって、
あ、もうじゃあ結構な
でしょ。だから俺見てないからここ大事よ、俺ちょっとほんまに。
そうですね、
お願いしますね。じゃあいいっすか、
大事、8、9ダイジェストね。
おっ、だから15秒やね。ではいきます、あの花、2話分ダイジェスト、用意スタート。
結局花火を打ち上げることに成功しそうな感じになって、みんなで一生懸命切磋琢磨して花火を作っている、そんなバスターズです。気になりましたのは、ジンタのお父さんが実はハゲだったことと、雪圧の土下座が土下座じゃないというところが私は今回気になった2話でしたね。それぐらいしかあまり中身はなかったですね。雪圧とアナルとあのメガネの女の三角関係が始まりそうな感じになっておりました。
おー、そうなの。
そう、土下座、どんな土下座。
土下座ね、すごいですよ。結局ね、土下座するのも、なんかメンマのお父さんに花火を打ち上げたいんですみたいなのを、雪圧とあのメガネが直接言いに行くんですよ。でその時に
メガネの名前覚えたらや
ん。雪圧がね、もう僕もメンマさんのことすごい好きだったんで、お願いしますって言うんですけど、こうなんです、なんかね、こうなんですよ。
なるほど、なるほど。
いや、土下座ってさ、こうじゃないですか。
やばい、どこあるか、ほんまに土下座をやってます。
これはさ、これは何なのと思って、
うん、
もう一回土下座して。
土下座こうなの。
しっかり土下座ちょっとしてもらっていい。
そんな土下座、
そんな土下座する、そんな土下座した。
これは土下座ね、
うん、 行けっつな。
こうだからね。でちょっと顔上がってるから。
なるほどね。
こうだから、ね。
そうか。
でこう泣いてね。うん。床濡らして。
あまた。もうあいつはすぐなんか濡らすな。
すぐ濡らすんですよ。
人んちボロボロボロボロ
ボロボロ。そう。そうそう。あそうだ。あとねメンバーがねみんなの前でね、うん、あれ作ってたよ。饅頭じゃないわ。
蒸しパン。
蒸しパン。うん。だからそれさっさとやれよって思ったこと
を。みんなの前で。
やってくれました。
ついにね。
え材料から。
もうあの泡立てたりとかあっちあっちっちみたいな鍋カラカラカラみたいな
のだから要はそれをプロダガストとして
やるわけでしょ。そうそうそうそう。だから浮いてるんですよ物は。
なんでそれもさ最初から
やるの。そうさっさとやれよって
だからついにそれやろうってなったんじゃないの。
なんで最
初からやるの。いや私めっちゃ前に言ってたんです
よ、ね、この子なんて、まあ、
俺ももう動かせるんやったらな。
あなんかなったよ
なんでなんで
分かんない。なんか文字はメンマの日記だけに書けるんですよ。
それも意味わからへん。なんで
普通の紙とペンだと
蒸しパン作れんのに字書けへん理由がおかしいやろ
うが。だから文字そのねメンマの文字を日記に対してメンマの気持ち文字を書けるようになったと、うん、でそれでまあそれでいろいろとまあねじゃあほんまにおんじゃ言
うて、そうそうそうみんながねやっと信じるんです、う
ん、で蒸しパン作るわ。
あとねポッポがねちょっと急に男の顔したシーンがありました。
キリッとしてた。
俺のことをって言ってましたメンバーに。お前も好きやったんかいって思って。
みんな好きやったやろ。
みんな好きやったんかいって。
みんな好きやった
ん
や。
急に男の顔するやんと思って。
みんな好きやったんや。まあ、もう
そうかでも意外とそういうあのメンバーの直接攻撃でバレるのね。信じるそのきっかけは
やっぱねやっぱそうそう、ね、どんだけまあねジンタンが言っても信じないもんじゃないですか。
そこはジンタン信じてほしかったな。
あとねもう一個ねそのあの蒸しパン作ってあげるときに、うん、メンマがポッポに、うん、ポッポは一番大きいからこれって言って大きいのをポッポにあげるんですよ、うん、まあ、それはポッポ聞こえてないからジンタンが通訳してくれるんですけど、うんうんうん、でなんか ありがとうみたいな感じになって次ユキヤツが俺にはどんな俺には何を選んでくれるんだって言ってもね無視するんですよ。何も結局ね選んであげてないんですよ。うわきっつーメンバーと思
って。いやいや。そこが
あいつそういうとこあるからな。ほんま。
あいつマジで幽霊だったのを巧みに利用して、ね、無視しよった。何も答えんとね、あ、つきっちょと思いましたよね。あれさすがにちょっと雪やつかわいそうと
思
った
。そういうとこあるわ、あいつ。
俺にはどんな言うてんのに。もう無視しとった。
もうこんなんやろ。
もういや、顔で表現すんな、もうスッとすんなとして。
恐ろしい女やなほんま。
そんな感じでしたわ。
でもついにね花火打ち上げる話になってきましたから。
でもこれで幽霊がもういるってことも分かりましたから。
もうみんな分かっちゃったから。
もう一気に。
いやそう。
あと2、3話でしょ。
2話ぐらいでしたよ。
もう一気にでしょこっから。あと1時間しかないからね。1時間勝負ないよ。40分しかないからね。
そうそうそう。
みんなが信じてじゃあメンバーの願いを叶えようみたいな成仏させようみたいな感じになってきますから。
なるほど。泣けるのかな。
そうそうそう。そうそうそう
ここからですよ。ここからの加速でございますよ。
ユキヤツ言っちゃ
面白いよ。
見方がひどい。ユキヤツに対して
だよ。いやでも絶対そうだったもん。
ユキヤツ
みたいに。いや絶対。
いやその後なんかこうだから紹介されてないところでユキヤツはこれってなってたんちゃうの。
いやいやいやいや。そこ映してくれんと。
そこを映さんってことはやっぱそうや
ったん。無視してることになってますから。
まあね。スッとすな。なんかスッとすな。
絶対聞こえてん
の。すごいよ。
絶対聞こえてんの。まあまあまあまあ、
ね、ジンタのお父さんも相当言ってましたからね、頭。
それ店長や
な。ずっと帽子かぶってってじゃないですか。で、ジンタのお母さんの墓参りに2人でお父さんと行くんですよ、ジンタが、うん。で、急にね、なんかわかんないけど、帽子ファッて取ったらね、真ん中剥げてるからさ、うわーって
言って。いや、ほんま、見どころがひどい。うわーって
言って。グリーン行ってるって思って、ほんと横しか消えないからさ。こんな言ってたんだと思って。
結構ね。
顔若いのにと思って。
バカげよバカげ。
そうな。
びっくりしちゃった。
まあまあね、いよいよ残り、ね。
こういう楽しみ方もある。
そう
ですよ。
普通にね。
着眼点を変えてね。
いや、見方が広い。
一周目から斜め見せ
続けやろ。ほんまやろ。
そんなことない。
まずまず正面
から。ちゃんと見てあげて物語でよ。
カムさんはもう一回見直して、サラさんは見てください。
そうだね。
そう思うから。
まあね、まあまあまあ、そうか。
もう最初泣けるか不安になってきたわ。
いやこれで最初見て号泣したらめっちゃ思うよ。
ほんまや
な。なんでこれで号泣できたんだ。なりそうやけどな。今まで言ってて。いやせやな。そっか。
なるほどね。
楽しみですね。あと2話ですから。まあ、
そうね。
もう俺らあの花なくなったらどうしたらいいや
ろ。ほんと楽しみなくなったよ。
お前なんか楽しみしてる。 いやほんまで毎週話すことほんまだからな、最初なんか
色々となんかみんなで本当にあの新規のアニメを何も知らんやつを毎週見て語り合おうぜ。
ああそうする、
そうしようぜ。
えんちゃんほんまそうしよう。まあでもね、ほらもうスターウォーズ始まりますから。
そうだ、映画ね。あもう
すぐや、来週
18日もう18日やから、もうこれ出てる頃には
流れ
て
る。いやすごいね、来ましたね、いよいよ、うん、
いよいよいよ。
でもあれ監督違うんですね。
そう、また別の人やね、う
ん、若い人だったから、うん、そうかと思って。
いやでもこれはもうちょっと話してていい、うん、これは要は本当に作品を愛してる今ビンビンの感性の若い人に渡した方がいいです。
いやそうやな、
まあそうか、
も
う
本当にこれは本当にドラゴンボールのフリーザ編でもうはっきり分かりましたから、いくら原作者とはいえ、もう自分の書いた設定忘れてるような人に映画やらしても、フリーザ軍のね、手下どもをね、亀仙人が倒してる時点でやばいですよ。ご飯が前線に出れへん戦いでね、ご飯がですよ、アルティメットご飯がね、前線に出れない戦いで亀仙人がそこそこ戦ってしまってね、ザコは任せろってはぁ言って倒しててね、うん、で裏付けの設定で亀仙人が本気出したら実はこれぐらい強いって書かれたとしてもですよ、うん、いやいやいやいや、
待て待て
待て待て待てと、うん、ってことになります、うんね、油断してるっていう理由だけでね、悟空がね、うん、スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人ですよ。
もうようわかんけどな、
サイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人の状態の悟空がですよ、うんうん、いくら油断してるからとはいえね、手下 の手からビーム出るやつを受けてあーって気絶してましたから。あ それはね、まあ、起きちゃいけないんですよ、うん、そういうことはね。いくら原作者といえですよ、ちょっと遊びが過ぎる。
そうね、ちょっとね、パワーバランス崩れるわ ね、
そうでしょ、
ようわからんな
る
ん
だ、ね、だからね、ここはやっぱちゃんとね、分かってる人に作ってもらった方がいいです
ね。そうね、しっかり分かってる人にね。
そうです、そうです。
だからファントムメナス楽しみですね、うん、もう出てる、だからもうこれで上がってることにはもう出てますから、もう世界中がもうスターウォーズスターウォーズ
みたいな、もうだってメモリアルイヤーになるよね、
思ったように言ってるよね。
いやほんま、だからわし台湾行っても台湾でもやっぱそのイベントみたいにやってたからね。
へ
ぇ、もう始まんなーって、いよいよやなー言ってる、好きよ。まあ、ハンソロの、ね、復活シーン
だー、ねー、
それだけ胸熱ですから、
うん、いいおじいちゃんになって
なぁ、ハリソンフォード楽しみやな。
伊藤カルさんも中学校で活躍してます
ね、言ってたもんな。
僕編でもね、ハラー言ってたからね、ハラー言ってたからね、髪の色まとめて
ほんまよ、あなたが中学校だけどね。
ね、中学校
帰ってきたと
好きだけど。
いやほんまやな、
かなり巨体じゃないですか、
中爆薬の伊藤かお
り。そやな、踏みしめる感じだよな、
すごい。ああまあそう、
大地を踏みしめる
感じ、
う
ん、
出ちゃうな。
そ
う
そ
うそう、
まあまあまあまあ、というわけでね、まあ来週もですね、お便りお待ちしておりますのでね、
はい、リセットリミットの次の公演がの情報みたいなの
を、はいはい、ですね、リセットリミット第8回公演、
はい、8回目、
すごいね、
エルプションバリア、
エルプションバリアーズ、
エルプションバリアーズ、はい、はい、がね、2月、来年2016年2月に、上演されます。
10日から14日が
14、うん、はい、でやりますんでね、ぜひぜひ、心を待ちにしてください、
はい
はい、楽しみにしておいてください、はい、まあね、情報等々まあいろいろと詳細ね出せる時にちょいちょい小出しにしていこうと思いますので、
はい、
こちらの方もお待ちくださいませということでございます。
はい。
何か他に告知ある方？
ネッス。
ネッス。
うん。
うん。
大丈夫です。
はい。というわけで、まあ、お便りの方はですね、リセットリミットのホームページからも送れますんで、ぜひぜひ。
そうですよ。もう今の採用率 120% 超え。120% 超えてますんでね。
はい。
送れば読まれる。
読まれる。
はい。
よろしくお願いいたします。はい、というわけで、今週もお送りしたのはリセットリミット小山と
小山と
どうでした。
おやすみなさい。
おやすみなさい。